クザの耳汚し。
劇団ローギネのボーカル吉郎です。本日も友人のマッシー君と一緒です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、いや今日はね、いやもう盛り上がってますね。
4時から飲んでるね。
うん、
16時か。
うん、
沖縄の人ってさ、
はい、
16時って言ったらさ、
うん、
6時と勘違いする人いない？
ああ、なるほど。この朝方の、
うん、
あります。
いるよな、
うん、
なんつうか、
まあ、往々にしてありますね。
俺16時って言われたら、
うん、
一応12引くわけね俺
は。なるほ
ど。俺は、
うんうん、いや慣れてないんですよそもそも。
うん、
やっぱり電車の影響
あるかね。
うわ、あると思います。
電車がないから沖縄は。
あのダイヤとかね。だってバスでさえも時間通りに来ないんですもの。
来ないね、
うん、だってそれが当たり前なんですもの。
確かに、
うん、時間通りに来なくて当たり前っていう感覚でバス停に待ってますからね皆さん。
要するにあれでしょ、これみんなもう日本全国のみんなが好きなウチナータイムってやつ。
そうなんです。それはね、
ね、
いいことだとちょっと思ってましたけども。
よくないよね、うん、
あのね、時間に遅れたりなんてね、本当に、ね、もうダメですよ。
須田さん、ほら、あのゴヤ、ね、沖縄市のゴヤ十字路、
はい、
付近にある時計だとか、
時計、
時計、
はい、
ウォッチね、ウォッチ、
はい、
で読谷のところ、まあ、道沿いにある時計とかね、
はい、
合ってるのがないからね。
そうなんですか。
ああ、全部ずれてるよ
いやまあね、
直す金がないのか、
うん、
直すのがめんどくさいのか、
もうね、うちなんちゅって感じだね。
なんかね、
まあ
よくない。
そりゃね、やっぱりね、
俺は時間は守る方だよ。
なるほどね。
何がうちなタイムだと、うん、バカだよ。
それはね、やっぱりね、大きな課題ですよ。
あ、そう、
うん。
沖縄の課題だね、これね。
う
ちのタイムっつうのは100がやって一理なしだからね。
あ、そこまで言います？
そりゃそうだよ。
いや、そんなことないと思うんですよね。
一理ある？
うん。
ないよ。
いや、だって心臓病。あのね、うん、こういうね、時間をきっちりきっちりやってると、うん、心臓病になりやすいんですよ。
そつけよ、お
前。いや、これはもう、
誰が言って
た？医学的に。
うっそ。
だってその常に日々生活する上で時間を気にしてるっていうことはストレスを感じてるわけなんですよ人間は。
なるほど、
うん、で心臓病、心臓にやっぱり負担かかると、
うん、そうかねどっから聞いたのその話。
え、
いや、どこのソースなのそれは。
いや、え、有名ですよ。
あ、そう。
え、小学校2年生の時に体育の先生が
小児、
ええ、
だいぶ昔だねこれ、
ええ、おっしゃってました。
そうでしたか。
うん、
小児ね。
で、まあね、物事にはね、良し悪しがあるもんでね。
何でもね。
うん、そりゃそうですよ。まあでもイライラするでしょうね。うん、バス、
バスね、
うん、ね、
向こうの人がね、
うん、
東京の本州の人、本州の人がね。
そうだから、ほら、向かい、あ、言ったじゃないですか、
うん、
こう電車が通ればいいと沖縄。
そうそうそう、うん、
それはね、
電車が通ったら学力が上がるよ沖縄の。
うん、で時間も守るしね。
そうそうそう、
おそらく、
うん、いや守るよ、
うん、
守るよ
待ってくれないですもんね。
待ってくれない。
まあ自殺者も増えますでしょうけどね、それはね。
電車に飛び込むってこと。
いや、それはないよね。いや、それはそうですよ。ダイブしますよ。アイキャンフライですよ。
そうそう、
そんなことは言っちゃいけない
いけない、ね、
それは
沖縄の自殺者ってどうなんだろうね。
ああ、それは知らないな。
多いのか
な。あ、じゃあちょっと調べてみてくださいよ今度。
ちょっと調べてみようかな。
うん、
肥満が多いんだね今ね。
沖縄？
ジャンクフードで。
なるほど。
アメリカナイズされてるらしいから。
うん、
確かにそんな気がする。デブが多い気がするよ、うん、沖縄。
いや、高カロリーの食品多いですよやっぱり。だってアメリカのお菓子なんでね、
まずいやつ。
あの甘さはね。
あのいい色、何色。
そう、
青とか赤とかさ、すっげえ色してんだ。着色料がすんげえ。あれ
もうね、この甘さったらね、もうすごいですよ。
なんだっけな、これ小林よしのりの方に載ってたよ。
ほう、
なんかね、沖縄の人から聞いた話で、遠足の時に安いからっつって軍からさ、
うん、
基地の中からお菓子買ってきてさ、 で甘すぎてもうまずくて食えないみたいなね。
はあ、なるほど。ギブミチョコレートの時代。
ギブミチョコレートの時代じゃないけどよ。こんな行ったことないじゃん俺ら。ギブミチョコレート
ないですよそりゃ。
なんかな、東京とかさ、
うん、
もうだから別に沖縄以外のところ、まあみんな東京って思ってしまいがちなんだけど、
まあね、
うん、はい、なんかそういう、ね、うん、沖縄から離れた本州の方々、
うん、
北海道も含めて、
はい、
何かねやっぱり沖縄を勘違いしてるところがやっぱあると思うん
だ。いやそれはね多いですよ。
だから俺言われたのは、
はい、
昔飲み屋でバイトしてる時に沖縄って何寿司ないんでしょとか、
え、
うん、ラーメンないでしょとか、
え、
みんなあのスリッパ入ってんでしょみたいな、あの草履、
ええ、
うん、そういうイメージ。
島草履ね。
島草履はまあまあそうなんだけど、
はあ、
靴ないんでしょみたいな。
え、
いや、10年近く前の話なんだけど。
いやだって最近でも、うん、あの僕はあのインターネットね、オンラインゲームするじゃないですか、
うん、
で、まあ、スカイプなんていうのもするんですけども、
うん、
その時にやっぱり言われますもん、
うん、
蛇食べてるんでしょ三次のおやつに。
なんだわけねえな。
いやそんなことね、うん、平気で言うんですよ。
やっぱさ、
うん、
昔あの早坂芳恵って沖縄の
人いたでしょ。いましたね、はい、
あの彼女がね、
うん、
昔セミ食ったと、
うん、
テレビで言ってたわけよ。
なるほどね、
はい、沖縄ではセミ食うんですよと。
うわ、
食ったことねえよ。
そのね責任をね持たないといかんですよ。
当時ね、あのプロレスラーと結婚してる場合じゃねえんだよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、琉球プロレス、
ちょっと何
代目忘れたけど、
はいはいはい、アマチュアな、アマチュアの頃、
アマチュアじゃないんじゃない、まあ、結構プロなんだけど、修行もあるけど、沖縄プロレスの代表ステルデルフィンだっけ、
うん、
名前忘れたけど結婚してんだよ。
いやいやね、
ちょっと責任取ってほしいんだよね。沖縄の人がセミクルッツ伝説の元に、
あとね沖縄の名物のねもうねチンスコあれじゃないですか。
チンスコ
あれをね笑い物にされてるんですよ。チンコスコなんて言われて。
あ、でもチンコスコってあのお菓子があるじゃん。
え、
あ、知らんかった。
知らないですよそれ。
これまた沖縄初であるの。この方
沖縄自身が作って
こう、あ、作った作った。
え、どう、え、ち、え、
チンコスコ、
まあ、いわゆる形はその
チンコチンコ、うん、
え、
うん、これ沖縄発信だよこれ。
それでね、うん、チンコチンコ言われてね、
うん、
大変なんですよ僕は。
いやいや、これはもう事実、もう実際あるからね。
あ、そうなんです
か。チンコスコ、赤ちゃんのあのパッケージの絵で、あのアニメ系の、
あ、可愛らしい感じ。まあでもいわゆる形はその
なんかチンコくん。
あるよ。そうなんですか。
いいんじゃない別に。
チンコチンコ言われてね。
チンコどころかね、マンコがあるんだからよ。
え？
マンコがあるじゃん。
そうやね。全国区じゃないですか。マンコがあるってどう？ああ、あのね。
ほら、
公園が
ね。湖があるでしょ。
うんうんうん。パークがね。
あれいいよ。
ね、
マンコのほらこんな、まあこれ女性器のこと言ってるわけじゃなくて本当に、ね、うん、沖縄にはマンコっていう湖があって、
漢字はどんな感じで書くんですか。
要するに漫画のマンに湖だよね。
あ、なるほど、
うん、マン湖ね、
うん、
これマンコ、マンコ公園っていうのがあるんだから。マンコ公園にでっかいゾウさんいるからね。
神々しいですね。
マンコの話知ってるこれ。ほら近くに公園が、あ、公園じゃない、小学校があるじゃん。
はいはいはいはい、
でそこの小学校の、うん、子供たちが、
うん、
マンコ公園で写生大会するっつんだから、うん、毎年。
いやでも、
ね、毎年だよ。
あのね、それはね、でも、まあ、そのおかげで、
うん、
まあ、有名にもなってますよね。
キンキキッズ来たからね。
あ、そうなんですか。
あと吉田拓郎とか、来た来た。ほら、マンコって言葉をあのやっぱ言いたいから、
うん、なるほど、
テレビでね、吉田拓郎が、ああ、ここがマンコかって言ってたよ、うんうん、
ああ、伸び伸びとできると。
伸び伸びと、だってこれ放送禁止用語じゃないから、
うんうん、
だって沖縄のアナウンサーだって
言うじゃん、爪というか、まあ、
そうそう、
あれですかね、うん、正式に。
そう、例えば6時ぐらいのニュースでさ、夕方の今日マンコでなんとなかったって言うでしょ、うん、
いいっすね、いいっすね、うん、それはでも強みだと思うん
ですよ。強み3つだなんですか、
うん、
でももう一個よ、これなんだっけな、マンコがさ、あの要するに湖でしょ、
ええ、
たまにねこのマンコが藻が繁殖して
す
っげえ臭い時があるんだって。
おうおうおうおう、
マンコの癖っつう話があるんだよこれ。
それいいっすね。
いいのかね。それはもう
こんな下品な話してるけどいいのかね。
いやそれいいですよ。
下品じゃない。だってほら
地名が実際にあるわけですからね。
ちゃんと標識にも書いてある。
作り話でもなく。
そうそう、那覇空港からさ、うん、ほらね、あの那覇の市街地に向かっていくと、うん、標識にほら、うん、右側マンコです書いてあるから、
うん、なるほど。いやなんかね、番組でね、ぜひ全国のまあタモリクラブかなんか
で来
てね、三浦淳さんも一緒かなんかで来てこういじってほしいですよ。マンコをいじってほしいです
ね。まあね、マンコいじるってね。
もう全然だってね、
もう盛大にいじってほしいね。
マンコはっきり言いましょう、マンコをいじってほしいです。
そうだね、
うん、本当に。でね、まあね、
それでこそ、それでこそ、
ええ、
沖縄の
それそうです、ね、
発展につながるわけだから、うん、バンコをいじれば沖縄の発展につながるわけ。
そうなんです。もうガンガンいじってね、うん、塩かなんかふかしちゃいましょうよ。
それ言ったらジョーカ
ー。いや、そうなんですよ。セーフです。それもセーフ
ですかね。
それも含めて沖縄なんです
よ。バンコもしょっぱいのかね。湖だから。あ、
マングローブかなんか。
マングローブ。
マングローブっつうのもね、なんかね、まだね、神秘なもんでね。そりゃそうです
。よくないんじゃないのこの話は。
いやもう全然でも。だってでも、恥じることもないですし。
誇りだからね。
うん。
マンコは誇りですよ。
そうです。宣伝していくっていう意味でもね。そうそうそう。
本当に那覇空港について、ね、旅行したり。
時間にして、15分ぐらいでは。もしかして
15分ぐらいでマンコにたどり着くね。
うん、近いんですよ、ね、ね、空港から、
空港が近いね、
うん、でチンコスコーと
でチンコスコを持って
マンコにねえ、ぜひ、まあ突っ込むではないです
けど、うん、大丈夫かな
これ。でも全然もうね、おかしい話だもん、
ね、
まさに
クザの耳汚し。
25、6の時に、うん、友人が、
うん、
まあその時ニートしてた友人がいましてね、
うんうん、
高校卒業からずっと25、6まで。で、その方がある日電話来まして、
うん、
パソコン貸してくれないかと。
パソコン貸してと。
はい。で、当時一人暮らししてて。
お前が？
はい。いや、平日だと思うんで、
うん、
仕事で、ちょっと平日は無理だと言ったところ、うん、いや、もう緊急で、
うん、
使いたいと。
ほう。
で、お家、鍵貸してくれないかと。
ああ、要するにマッシュの家に直接自分で取りに行くから。
ええ、はい。取りに行くというか、まあまあ、そこで作業するから。
ああ、マッシュの家で作業するから。
そこまで困ってるんだと。
うん。
まあ、なんか、重要なデータを消してしまったと。
うん。
どうやら、パソコンに入ってる。うん、で、貸したわけなんですけども。で、帰ってくると、まだ作業してると。
お
う。夕方6時ぐらいに帰ってきて、
ああ、
そんなに大変なことなのかと、
うん、
でもまあ仕事してないんで、
うん、
仕事のまあどうこうっていうわけじゃないのかなと思って、うん、ちょっと覗いたんですよね、データを。
なんか探りを入れたわけね、
ええ、うん、そしたら、うん、もうエロ画像の、
うん、
エロ画像やらエロ動画たんまり出てきまして、
う
ん、それをこの復旧する作業を彼はね、してた、どうやらしてたわけなんですよ。俺はね、その時にね、あぜんとしてね、ね、人んちに来てね、一日中、まあ、半日ほどですか、まあ、作業してると。緊急だと、緊急要すると。俺で貸したわけなんですけどね、蓋を開けてみたらね、なんのことない。
ためにためた、エロ動画を復旧してたわけね。
救出してたわけなんですけどね、彼は。
すごい。
ちょっとね、さすがにね、友人といえども、
うん、
若干怒りがこみ上げてきましたね。何をしてるんだと。
すげえな。
びっくりしましたね、その時には。
昔さ、そのエロ動画、
うん、
撮ったやつをさ、サンプル動画とかを。
はい、
CDR に焼いたわけよ、
うんうん、
昔はそこまで容量大きくないからさ、CDR でも大丈夫だったわけよ、
うん、
全部消えたね。
なぜ
CDR って読み込めなくなってない？
半永久で売ってるんじゃない？
って言ってたでしょ。
はい、そんなことないんですか？
読み込めなくなってるよ。
え
これさ、
うん、
俺これで思ったわけよ、ほらその当時ね、
うん、
CD に読み込んだらデジタルだから、
yeah.
例えば音源だったとしてもほら、yeah. 劣化しない、
はいはいはい、
で半永久的に使えると、
うん、
でも最近というか何年か前にさ、うん、昔のほら CDR に焼いたやつ、うん、DVDR じゃなくてね CDR に焼いたやつちょっと見てみようかなと思って見たらさもう全く読み込めないどれでも、どのパソコンでもこれでさ思ったのが、
うんうん、
レーシック
え、
うん、レーシックよ、
うん、あの視力が良くなるっていう手術ですよ、ね、
それです
え
あのさ、うん、CDR の技術っつうのさ、
うん
そこに薬バーンするっていう、
はいはいはい、
薬技術
っていう
の、
はい、
薬技術っていうのは、
うん、
俺らの時代にできたじゃん、
うん、
それがさ、
うん、
半永久的って言われてたじゃん、
はい、
それが全く読み込めなくなってるわけ今、
うん、
昔取ったやつが、
うん、
レーシックもね最近の技術でしょ、
うん、
ね、
うん、
あれずっと目良くなったままって言われてるじゃん、
うん、
はい、老眼にはなりやすいとは言うけど、
うん、
あれだけど要するにその後どうなるか分からんわけよ
あまあ
もしかしたら見えなくなるんじゃないかな
おそらくね
思うよ、うん、
おそらく
怖くない、
うん、そうめちゃめちゃ怖いですねそれはその話は
CDR の時に俺これ思ったわけ、
うん、
これちょっとやっぱりみんながさ、
うん、
レーシックやってるけど、うん、
だから
レーシックやって十、
うん、
何年経った人はまだいないわけ
そうデータは取れてないわけですからね一切、
うん、これ運だよ
運だよこれね
これ怖い、
うん、
レーシックだから、うん、まあ包茎手術はもうねすでにもう確立されてるから
はいはいはいはい、はい、
いや
まあ
そうお前なんでやらない包茎手術
え
なんでやらない
包茎手術、
うん、
いやだってセックスするときに、
うん、
そのまあ支障はないから
あそっか
そうなんですよねただまあスメルしますよとその代わり
スメルがね、
うん、
スメルズライクティーネージスプレッツが
そうなんだ
ニルバーナだこれ
ニルバーナの世界がね
ニルバーナの世界がお前の関心に宿ってると
そうなんですよ
いいねじゃあこれ残すべきだねほらティーンエイジスピリッツってことはさ10代の香りでしょ、
うん、
いいんじゃないのそれがさこれ33の肉体に宿ってるっつうのはねこれはねいいよ
いや正直ね手術はしたいですよ
切りたいか
いや
発明したい
まあ面倒くさいんですよねだから管理が
何の
そう
今現在
はい
どういうこと洗ったりするのか、
やっぱり汚いんですよね
やっぱそうなの火星っつうのは、
うん、巻き込むんでね
まずだねもう完全にね、
うん、
火星
ね
うん
それはそうですよ
あそうでも今の意味分かった今
もちろんですよあなた
あそう
バカリお付き合いして何年になります？
保育園からだから
。計算してくださいよ。
保育園生の時は何歳？4歳。
それそうですよ。
4歳からの付き合い。もう30年の付き合いさ。完全にね。
それ飽きもせずね、
うんうん。
感謝してくださいよ。
何を？
僕に。一緒にいる僕に。
まあよくわからんけど、とにかくマーズ分かったの今。
そりゃそうですわ。マーズアタックなんて。
マーズアタックね。失礼しました。いや、ちょっと疑わしくなってさ、君の反応が。
うん、そりゃそう
失礼しました。
それね、苦しんでる人もいっぱいいますもん。
包茎の話だっけ、今。
うん。
ああ、
皮かぶって。
え皮かぶってね。
うん。それはまあでも、そのね、本当にね、6割が、
うん、
日本人の6割が、
うん、
皮をかぶってると言われる時代ですからね。
だからこれさ、
ええ。
ちょっと
責任があると思いますそれは
何が
責任
何の
親に対しての
俺はあると思う
なるほど、
うん、
ほう
なぜかっつうと、
ええ、性教育としての
そうそうそう
お話ね、
うん、はいマッシーに何回も話してるけど、
ええ、
やっぱり俺この皮が剥けるっていうことは知ってたの
あ成人になるにつれて、
うんうん、大きくなるにつれて、はい
うんうん、
皮が剥けるってことは知ってたんだけど、は
い、それが正常だと
そうそう、はい、多分保健体育の授業かな、
うん、
中1になった時に、
はい、
皮が剥けるってことは知ってたんだけど、
うん、
なんか剥けねえなと思ったわけ、
はい、
中1の時に、
うん、
でもギンギンになってもさ、
はい、
ほらなんか皮をかぶったままだった、
はい、
ギンギンになったら剥けるっていうイメージだったから、
うん、
なかなか剥けねえ
ちょっと違うぞと、
うん
うんうん、
はい俺それお父さんに相談したわけよ
お中学校の時に
中学校の時に、はい、お父さんと、
うん、
これ皮が剥けないみたいなんだけど、
うん、ちょっとおかしいんじゃないかなと、うん、
大丈夫なのかね、
うん、
でその時お父さんが言ってくれたのよ
ほう
俺もそうだったと
おおなるほど、
うん、
ほう
でも俺はその時に、
うん、
バコッと剥いたと
ああ、自ら
、はあ、うん、これ痛いけど、うん、向いたままにしとけと、
うん、その方がいいぞと、
うん、将来いいからと、
あ、なるほど、
そういう教育受けたわけよ。
確かに向いてさ、うん、もう痛いよ、
うん、痛いですね、痛い、うん、もう青紫になってんだけど、うん、それがまた粘膜がまたあのくっつくからさ、うん、パンチに、
はいはい、
これ剥がすの痛いのよ、
うん、
でもそれもまたお父さんは先に言ってくれてて、
うん、
パンチにくっついた時に痛いけど、うん、
そういうもんだと、
そういうもんだと、
うん、
しばらくしたら慣れるから、
うん、
我慢しろと、
はい、
でそれで向きっぱなしにして、うん、俺はもう新生、あ、何、もう新生ムケムケ状態よ。
なるほど、
うん、
いやでもね、それはね、もう皆さんはね、
うん、
笑ってらっしゃる方もいるかもしれないですけどもね、
あ、この話聞いて、
うん、どういう方が聞いてるかわからない、
まあ、
ね、まあ、もしかしたら思春期を迎える中学生の皆さん、
聞いてない、
いや、それはでも聞いてる、なきにしもあらずですよ、
あ、まあ、
それは
聞いてる
人ね、もう、うん、そういう方もいると思いますけども、うん、まさにね、ゴッドですね、そのお父様は。
うん、確かに俺も助かった、うん、
だってなかなかね、親子であっても、
うん、
そこまで言えるなんてね、
だから俺がよ、
ええ、
この聞いてる人のお父さんになりたい。
なるほど、
うん、
そう、悩んでる方いっぱいいると思うんですよ。
うん、ね、これあのなんかね、俺も大きくなって、
うん、
まあ、もう30過ぎて、
はい、
皆さんの意見を聞くとね、
うん、
まあ、どうやら俺の年齢ぐらいになると、うん、
はい、
向く向かないの話はもうなんかどうでもよくなってくるみたいだけど。
なるほど、
うん、お前もそうだろ。
はい、一瞬のね、諦めにも近いんですよ。
そうでしょ、
うん、で若い時に向いておけばよかったと、
うん、そう、うん、そこなの。
もうね、ほとんどの方が言われます、
う
ん、それは。
そうでしょ、
ええ、
だから
その時に言えないんですよ、うん、親とやはり向き合ってそこまで言ってくれる親もいないし、うん、聞ける子供でもいない、
なるほど、
なかなかいないと。
分かった、
ええ、
分かった、全部汲み取って俺が言ってやろう、うん、今方形に悩んでる、
はい、
10代の方、
ほう、
向きなさい今すぐ、
うん
うん、
なるほど、
うん、多少痛いかもしれないけど、
うん、
大丈夫です。
なるほど、
うん、
それが将来に向かって第一歩だと。
第一歩です、
大人になる。
そうそうそうそうそ
う、うん、
大変だよ、向けてない時はね、ほらマッシもね、
ええ、
スムーズライクティーンエイジスピリッツだから、今でもね、
はい、
今でもニルバーナってことだから、
うん、
下半身がね、うん、いやそれはよくない、
うん
うん、まあ、ロックなね、うん、匂いはするからいいかもしれないけど、
うん、
よくない、よくないから、
よ
くないから、もう10代のうちに向いておいてください、これは、
うんうん、
ちょっと痛いかもしれないけど、
うん、
向いそう、ちょっと無理してもね、皮なんて切れないんだからさ、
うん、
向いて、
うん、
しばらく
とにかく向いて、向いて、
まあ、向きまくり、うん、向きまくり、これ戻らないぐらい、
うん、
向いておいてください、
うん、下手するとやっぱりちょっとこれは教育じゃないんじゃないかって思われる、
うん、
風潮があるんでね、
うんうん、
なかなか難しいんですよね、うん、我々もどこまでこう踏み入っていいかっていう、うん、そういう問題あると思うんですけども、
うん、
やはり、やっぱりそれ大事なことですよ、それはもう。
だからまあなんかちょっと下品な話してるように、
はい、
まあ、聞こえるかもしれないけれども、
うん、
まあ、なんつうのこれがね、本当は10代の子に直接言いたいんだけど、
ああなるほど、性教育としてね、
うん、そうそうそう、
あくまで、
はい、本当に言いたいんだけど、
うん、
でもこれ聞いてる人で、
はい、
まあ、ガキがいると、
うん、
男の子がいると、
うん、
その人にもちょっと言っておきたい、
ああ、お父さんお母さんに向けてと。
そうそうそう、
なるほど、はい、
ね、本当にうん、チンコ向く向かないっつうのは、
ええ、
大きくなってもう本当に20代30代になって、
うん、
悩んだりするやつがいるわけよ、
うん、いますね、
うん、お前がそうだけど、チンコがニルバーナ、うん、何回も言って申し訳ないけど、
うん、
チンコがニルバーナね、
うんうん、だいぶありますね、
それでしょ、
うん、
でそういう、ね、なんか気にするのをやっぱり親としてはさ、
うん、
排除してもらいたいわけよ、
うん、だって、うん、できることなんでね、
これは
予防できるというか、
そうそうそう、そうこれ親子との、うん、ね、親子の会話にもなって、
あ、
これお父さんから習ったと、
うん、
ね、そういうなんか思い、うん、いい思い出にもなるから、
うん、
ぜひお父さんお母さん、
そう
言ってほしい、
うん、
男の子がいる時には、
うんうん、でそう言えるような環境を作ってほしいですよね、
あ、そうそうそうそう、
やっぱり
そうそうそう、
うん、
チンコの皮ぐらい剥いとけよと、
うんうん、そういう話ができるぐらい、
うん、
まあね、
フレンドリー、
そう
フレンドリーって言ったらまた語弊があるけど、
うん、
とにかくまあそういう、まあそうですね、体のことだからさ、うん、意外とね、立ち入れないかもしれないけれども、まあ最初からほら将来のと、
うん、
ことを考えるでしょ、親っつのは、
うん、
ね、
うん、 ただそういうさ精鋭っていうところに対してさ、そうそうそう、日本人はやっぱりねちょっとね親子であっても、
うん、
なかなかそう閉鎖的なんですよね、だから言えないと、うん、僕の親もそうですからね、うん、
だからこれは言ってほしい、
うん、
ぜひこれはもう本当に
今後の将来、うん、話ですね、
子供の将来に直結します、
うんうん、
ちなみにあの学歴とか関係なく、
そうです、
このコンプレックスで引っ込み思案になってしまう可能性もあるから、
うん、
ほんとほんと、
うん、
ほらあのいい女見つけてさ、うん、すげえ大富豪の女でさ、
うん、
でもあ、うん、あの子俺のこと好きかもしれないけど俺包茎だからなってなったら、
うん、
ほら、
うん、
ね、
それはあります、応用にしてあります、
ね、そうでしょ、
うん、
だからそういうことを防ぐためにも親子から向いとけと、
うん、
親が向いとけ、うん、でも精神的に向いとくわけよ、
うん、
そう、
なるほど、
出国しておきなさい、
なるほどね、
親子を向けと
今回は、
うん、そう、
うん、
これは中1になったら子供にぜひ話してあげてください、
うんうんうん、ただそうなれる環境を作
まあ、
置くっていうことが、そう、下地が大事なんですよね、すよ、うん、まあ、それがでもまあ難しい、
いや、
ところでもあるんですけどね、
う
ん、
愛があれば大丈夫、
お、
子供に、
いいこと言いましたね、
子供に対する愛があれば
親子
から向かせてやろうと、
うん、
ああ、そういうことだ、
クザの耳汚し
という感じで、
はい、
本日も終わらせていただきます、
はい、いや、いいですね、
いいの
か、平日の、
うん、
夕方から飲んでね、
最高だね、
うん、
こうね、もうちょっと早く連絡してくれれば朝から飲めたら、
いやー、僕のねお仕事の方がありましてね、
まあ、
いろいろあるんですよ、そらね、
うん、大工の仕事だね、
うん、そうですよ、ありがとうございます、大工と言ってくれて、
い
ろいろね、
なんかね、土方っていう人もいるから、
そうなんですよ、僕はね、だから土方土方言われるたびにね、うん、あの訂正するんですけどね、
やっぱり大工だとダメなんだ、
いや、いいんですよ、
うん、よくわからん俺は、俺そこが
いいんですけれども、うん、ね、やっぱりね、
なんかやっぱり差別用語的なとこがあんのかね、ほら、だってさ、あ、
それ聞きますね、
紅白でさ、
うん、
三輪明宏が歌ったじゃん、
うん、
なんだっけ名前忘れたけど、
うん、
あれ見た時すげえ感動したのよ、
うん、たださ、やっぱりね、言葉がね、や
っぱりどかたって言葉が、
そう、 そうなんですよね、
いや、それが、
うん、
ネックで、うん、なんか公に歌えなかったらしいじゃん、うん、テレビとかで、
いや、変な話ね、
うん、
めちゃめちゃあります、差別、
あ、今でも？
いや、ありますよ、もちろんですよ、
どういう差別なの？
危険出されるのは土方ですからね、とりあえず、
どういうこと、どういうこと、どういう差別感じるの？
あの、だから、そのまあインターネットのゲームやってるじゃないですか、
インターネットのゲーム、
うん、そこでの引き合いに出され、よく出されますね
どういうこと、どういうこと、どうやって、
あ、土方かと、
ああ、大工っつったら、
え、仕事を、仕事自体を、
ああ、そこそこ、
うん、言われるんで、
まあ、それはあるだろうね、そういう
ありますね、低学歴、
ああ、なるほど、ね、
で、あ、沖縄人っていうだけでも、
うん、
そういうのあるんですね、やっぱり琉球大学はまあランクがいくつだ、
うん、ああ、なるほどね、
そのやっぱり、の学歴が低いでね、
ああ、確か俺ら低いもんな
全体的に見ても、うん、沖縄はもう一番下の方なんでね、
琉球大学を滑り止めにするぐらいだからな、
そうなんですね、
向こうの人たちは ね、
ね、
ね、 ね、俺らそこを目指してやってくるんで、
まあまあまあ、ね、そういうこともありのね、
でも俺は推薦入学だよ、高校は、おい、
え、なんかほくれます、それ、
ちょっと言ってん
だよ、そこら辺でね、でもね、あのね、ちょっとね、仕事を聞かれたりするときに、うん、あのちょっとね、
やっぱそう、なんかあるんだ、
なんか僕はね、ちょっと嫌ですね、
ただネットの世界でってこと、
そうですね、
普段、あの普段では、
普段は感じない、沖縄にいる分には感じないですけど、
うん、
やっぱりあのね、周りの頃同級生の子なんかと会うとね、
うん、
例えばね、
うん、
こういるんですよね、やっぱりいろいろね、あるんです、
ね、ああ、まあ大工とかそういう土方とかには偏見を持ってる人がいるってこと、
いや、偏見ではないですけど、やっぱり、うん、格差がありますよね、あの東京に行ってる子がね、同級生の、
うん、
まあ、公共の高校の教師やってるんですけども、
うん、
坪100万の家を買ったと、
うん、
沖縄で坪、
うんうん、
せいぜい高くても20-30万ぐらい
とかある、なんか、
ええ、
向こうで100万の、
ええ、坪ですよ、一坪、一坪ってわかります？
一坪では、坪が1個でしょ？
あ、いや、まあ、 あの畳1畳を考えてくれたらいいんですよ、それを100万ですよ、
なんなのそれ、
そんなもんだから、もうちょっとね、 ミノン聞くとあれじゃないですか、こんな
ヒーヒーある？
こんなヒーヒーしてねやってる。
そっかね、なんかそれかっこいいかね、その話。
うん、でも
数百万の土地を買ったって
。畳痩せ買ったですね、僕は。
そうなの？
うん。あのね、階段あるじゃないですか。階段。
階段って何？
お家に。
あ、
2階へと続く階段とか。
2階へと続く階段ね。
あるじゃないですか。
うん、
あのね、その方のね階段見ると。
うんうん、
板がこう刺してあるんですよ。
ああ、なんかフラットな感じの。
そうなんですよ。
なんかおしゃれな。
そう。板だけがこうちょっとわかりますでしょうか、皆様に。
支えがない感じ。
そうなんですよ。それがおしゃれなんですよ、また。そういう作りなんてあります。それがすごいやっぱりお金かかるんですよ。やっぱりそういうこともさ、そういうのをやっぱり同級生で。同じクラスからやっぱりそういう話を聞かされて、こう写真見せられますと、インターネットで満足してる僕はやっぱりね、比べるじゃないですか、
オンライン中毒のお前は。
ええ、
何にもない
、何にもない。そうですか、それはあなたが幸せだからじゃないですか、そんな観葉植物なんか。
どう、観葉植物あったら幸せ
な、観葉植物があるなんてね、僕はね、ちょっとね、
ちょっと別にギャグじゃないけど、
ね、
観葉植物があると観葉になる感じ。やっぱりね、まあいいや、もう終わろう。うん、この番組は小座の耳汚しという番組でございまして、
はい、
うん、そう検索していただくと、うん、すぐホームページが出てきますので、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお送りいただけると大変嬉しいです。
はい、
劇団浪姫、
うん、
こちらバンドですね、私がやってる、
はい、
うん
うん、
そちらのホームページもよろしくお願いします。
はい、
じゃあまたいずれ、
はい、
バイバイ。
クザの耳汚し。